ヒバレクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。3月に入りましてですね、私自身としてはですね、3年ぐらい前から激動してるんですよ。まあ、それまではほとんど、いわば学者としての生活、まあ、先生としての生活、もしくは、まあ、テレビに出るのもですね、まあニュース解説だとか、さんまの本間でっかとかですね、一応知識人としてね、出て。で、まあそれで非常に、自分自身も快適でしたし、一応生活も安定してですね、まあそういう人生を送ろうと。で、私はまあそういうのが似合っておりますんでね、性格的にも。あまり政治とかそういうのに関係するとですね、やっぱりそれにとらわれてしまうので、自分として科学的に正しいということをきちっとやっていくっていう、その、私の人生の本当の大きな目標が崩れるんじゃないかっていう気持ちもありましてね。それで、そういう道を選んでおりました。だけど今考えたらちょっと自分本位でしたね。まあ、自分はそれでいいですね。ですけど、まあ、日本には子供たちがいますから。それに非常にこう、なんか気になりだしたのが、まあ、2年ほど前ですね。2、3年前なんですね。自分は自分がこう良ければいいかっていうと、そうじゃないだろうと。私が今生きてて、年を取って、まあ、一生懸命やって、まあ今だったら寒風吹きさむところで、演説したりですね。それからもうものすごい無理な工程で、移動したりですね。そういうことをする僕のその意欲っていうのはですね、私の人生にはもうないんですよ。私たちの子供がいるっていうことを私だったら孫も言いますからね。まあ彼らを考えると、まあ自分の健康とか自分の人生でどれがいいかなんてことはほとんど小さいことですね。私自身の活力だとか生きてる意味を持たせてくれるのも私自身じゃないんですね。ですから人間っていうのは命があるようでないんですね。命はこう子供たち孫たちにつながってる。それも自分のじゃなくて、まあ本当にね、講演会なんかに来てくれる子供さんいるんですね。本当にこう、どの子供さんを見ても、まあ、大切だなと思いますね。その点でですね、私は、もうこんなことしていったらまずいなというふうに思ったんですよ。かわいそうな僕らの子供たちっていう、最初はね、これからの日本はどうなるのかっていうシリーズをこの3月はやります。その中でまず最初にかわいそうな僕らの子供たち。これは私がですね、いや、私は学者でいいよとか、それから、公演とか、さんまの本まででっかに出てりゃいいよっていうのをやめたんですよ、私。それを自分本位ならそれでいいですよ。だけど私は私じゃないですね。どの人もそうですよ。その社会的に意味があることやってるのやってない関係なくて。やっぱり命というのは繋がってるから、今の僕は、この私個人の一生のことではなくてね。つながってる命で考えなきゃいけないだろうなぁとこう強く感情的にも思ったんですよ。理屈だけじゃなくてね。それはどういうことかっていうと、少し前、まあこれはまあ簡単に言えば1960年から1990年、高度成長時代と言ってもいいんですけどね。まあこの間に30年で、まあ日本の経済力と言ってもいいし、一人当たりのお給料と言ってもいいんですが、年俸と言っていいんですけどね。まあ9倍になったわけです。まあ約10倍ですね。まあこれはね、本当に僕の小さい頃は、石油ストーブ買えない、水洗トイレはない、瞬間湯沸かし器もないから冷たい水で洗う、女の子はもう冬になると赤切れで手がザクロみたいになってましたね。それから内風呂ってあの当時言いましたよ。自分の家に風呂はないっていうか、これ全体的ですよ。どの家があるとかないとかじゃなくてですね、銭湯に、冬の寒い時に風邪ひいてんのにね、戦闘行かなきゃあんないっていうなことでした。それがまあ、30年間経ってね、まあ、バブルが崩壊する頃には家電製品は揃っているし、水洗トイレにお風呂と、瞬間湯沸かし器なんか当たり前ですけどね。まあ、場合によってはエアコンとか自動車も買えるというふうになりましたんでね。しかしその後ですよ。その後の30年、1990年から2020年までの30年間はね、まあ自民党も小泉政権、竹中増殖ね、ひどい政治でした。それから、自民党末期のね、1年ごとに変わった4人の首相、それから民主党政権。それからもう安倍さんは良かったんですが、まあ 野党とか NHK 朝日新聞に足をすくわれましてね、あまり実力を発揮できないまま終わって、まあ、その後もパッとしない政治が続いてるわけですよ。だこの30年間ってのは本当にね、日本に政治がなかったんですね。なかったもんだから、その前の30年間で9倍になったにもかかわらず、それから技術力とかビジネス力とか、インフラストラクチャーって言うんですけど、例えば新幹線とか高速道路とか道路の舗装率とか、まあ、そういったのもほとんど世界のトップクラスですね。まあ、ベスト10には必ず入ってる。それから日本人の知識のレベル、真面目さ、社会の安定さ、犯罪の少なさなんかはもちろん世界のトップですね。ですから経済的に発達するに当たり前なんです。経済指標ってのはそれほど馬鹿にできないわけですね。経済指標通りに経済は基本的には動くんです。それがこの30年間460万のまま標準世帯でね、変わんなかった。まあ、消費税が 10% になりましたから、日本国民は46万円だけ、使えなくなったわけですが、それを問題にしようっていう政策論もありましたけどね、私は反対しました。なぜかったら、損害はその46万円にとどまるもんじゃないんだと。実は日本の経済力から計算した現在の日本人の年俸はですね、1300万ぐらいと計算されるんですよ。それはこんなに当てになるもんなんですね、これは。だって、さっき言いましたように、技術力とか、工場の状態、ね。それからビジネスの力、それから通信関係、電車、新幹線、高速道路、輸送力、舗装の率。こういうのみんな変わりますからね、電力とか、通信。それから日本人の気質やら、レベル。まあ、それはもう全部トップクラスなんですね。それなのになぜ1300万じゃなくて460万なのか。これを追求しなきゃいけない。で、私はそう思いましてね。それで政治活動に入りましたが、だいたいそれをおよそ1年半ぐらいやってきましてね。最近ではもう全然考え方変わりました。それはもうそれで間違いないんですよ。今の経済力の460万の問題は変わらないんですけども。それで子供たちが貧乏になって、中国のコンビニに働きに出なきゃなんないってのはかわいそうだと思ったんですよ。それ、経済的なものがかわいそうだと思った。しかしね、それをずっと私、いろんなところで演説したり解説してる間ですね、そうじゃないってことに気がつきました。子供たちは未来がないんですよ。未来がないんです。まあ、ここには一応就職先なしと書きましたけど、もちろん就職先ありません。もう東芝ですら倒れますね、今度。シャープはもう倒れました。これは、その業界における電力、電気業界、電子業界のトップクラスが倒れるんですが、トップクラスが倒れるってことは全体的に地盤が沈下してますから。それは東芝、日立、富士電機、ねえ、三菱電機、そういうとこ全部、シュリンク、小さくなってしまいました。NEC、富士通、ソニー、これもですね、まあ、ソニーはゲームなんかで頑張ってはいますけどね、やっぱり小さくなってしまいました。これから自動車ですね。電気自動車とかそんなこと言ってますから。これはどうして電気自動車って言うと日本がダメになるかっていうのは後で、ずっとお話しますけどね。あ、もう、なくなっちゃうでしょ。もう自動車産業なんてもう、裾野がすごく広いですからね。まあ、直接的な自動車販売。そういったものも含めて工場ね。修理、車検とかな全部含めて付属品ですね。ものすごく膨大です。しかもそれに使うものって言ったらですね、鋳造、鍛造、ワイヤーハーネス、まあ、そういったタイヤ、それも山ほどありますから。これね、もう1000万人ぐらいになっちゃうんですね。そうすると僕らの子供たちは日本に就職しようと思ったら、まあ、漫画ぐらいしかないと。漫画なんかじゃね、もう数千人で終わりですよ。だから、我々の子供たちは今一生懸命勉強したり、親に励まされしたりやってますけどね。我々は子供たちに勉強させるのはいいですよ。ただその将来をなくしてるんですよ。どこに売り渡してるか。海外、まず海外ですね。海外の励ましファンドとか中国とか、そういうところに売り渡してるわけです。日本人の活動を売り渡してるんですよ。これ個別に今度きちっと一つ一つ検証していきますからね。これから日本はどうなるのっていうんで、明確に僕はですね、今自分の頭にある、あ、こうなっちゃうんだな、子供たちかわいそうになと、子供たちかわいそうだなっていうのは僕自身もかわいそうなんですよ。つまり僕の人生の かなりの部分は子供なんですからね。それはもう当たり前ですよ。人間だってね、東京都に誰もいない、名古屋市に誰もいない、誰も子供がいない、自分の子供じゃなくてですよ、子供がいない、日本に子供がいなかったら私なんかもちろん働きませんよ。未来がないんだから。いや、僕自身の寿命から言ったら未来ないんですよ。だけども子供たち孫たちが日本人にいるから僕の未来があるんですから。だから子供たちの就職先がない、未来がない、これ実は未来就職先ばかりじゃないんですよ。昨日ちょっと話しましたけど、文化もないんですよ。文化もなくて全く無味乾燥で奴隷として生きるっていう人生しか残されてない。こういうことにもう大体去年の選挙戦が終わった頃から僕は気がついてね、いや、これは悲惨なことだと。どうしてもこれはね、子供たちのためとも言えるし、私の命の続きとしてもね、これは許すことできないと思いましてね。そしたらね、こんなことが起こるんだったら、なんでね、戦争で一生懸命国を守ろうとしてやった兵隊に申し訳ないじゃないかと、こういう気持ちも実は私にはあるんですね。ということで、今後は感情的にならずに、これから日本はどうなるのということを一つ一つ、科学、社会、文化、経済っていうようなことをですね、ずーっとやっていきたいと思っております。